あなたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。おはようございます。水曜日の朝10時半、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ウーマンクロスロードパーソナリティのアンジーこと川崎あゆみです。ウーマンクロスロードはあなたの決断が誰かの勇気になるおメッセージとして、女性の人生における分かれ道をインタビュー、ゲストの皆様の人生そのものをリスナーの皆様への応援メッセージとしてお送りします。本日はソプラノ歌手でありカウンセラー、そして毒親についてご自身の経験をブログで発信、オンラインサロンを主催されている宮沢奈々子さんをゲストにお迎えしています。12月は前編後編の2回に分けて奈々子さんにご登場いただきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
はい、改めてウーマンクロスロードのアンジーです。皆さん突然ですが、毒親という言葉をご存知でしょうか。最近新聞や雑誌、テレビで目にすることが増えてきましたが、親という字に毒という言葉がついている時点でちょっと衝撃的なんですが、最近この毒親に悩んでいる方がとても多いそうです。これも単に親御さんが厳しいとか虐待をするとかネグレクトがあるとか過干渉であるとかということでもないそうで、毒親というものがどういうものなのかちょっとわからない方も多いかと思います。そして毒親を親に持った人たちがどういう苦しみを持っているのかなど、本日のゲスト奈々子さんにお話を伺いながら紐解いていきたいと思います。前置きが長くなりました。では本日のゲスト宮沢奈々子さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では奈々子さん、早速ですが簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、宮沢奈々子と申します。私は普段ソプラノ歌手としてオペラの舞台やコンサート、結婚式場で歌う仕事などをしておりますが、その傍らでカウンセラーとしても活動しておりまして、ブログやインスタグラムで自身の経験を発信しています。
ありがとうございます。奈々子さん、ソプラノ歌手としてねご活躍ですごく華やかなイメージなんですけれども、今日ちょっと毒親ということがテーマで、そもそも毒親っていうのはどういう親のことを言うんでしょうか。何か定義みたいなものってありますか。
なんか結構この毒親っていうのも言葉として広いというか、うん、範囲が広いなと思うんですけど、私が思う毒親というのは、はい、その人がその人らしく生きる力をじわじわと奪っていくっていうのがちょっと私の中で
奪っていく、
まあ、毒っていわゆる本当にある毒って、その人のなんか手足がしびれたりとか、なんかその自分の自由が効かなくなってくるとか、そういう毒と同じ感じで、その気づかないうちに結構その人がもともと生きる力だったり、その人のもともとの性格だったり、そういうものを親の影響によってじわじわと奪われていくというのが、その私にとっては毒親だなと思っております。
なるほど。私もまあ子供を持つ親ですが、本当だったらね、その子供らしく子供のなんかこうが幸せに生きてほしいって願うのがまあ親だとはまあ普通に思うんですけれども、まあそうではないということで、まあ私ちょっと奈々子さんのブログを拝見したんですけれども、24時間365日母親のずっとなんか緊張状態にあると。
そうですね、
お母様の機嫌を損ねないようにしていたって書かれていたのを見てちょっとすごくびっくりしたんですけれども、うん、そういうような緊張状態にずっとなければいけないっていう状況になるんですか。
そうですね、まあ、本当に毒親っていろんなパターンがあるんですけれども、うん、私の母の場合は結構こう怒りのスイッチがどこにあるかわからないパターンが多くて、うん、本当に一回怒ってしまうとというか、そのスイッチが入ってしまうと、うん、もう手がつけられないというか、うん、もう本当に手がつけられなくなってしまうので、ここでうまく説明ができないんですけど、うん、本当に手がつけられない状況になってしまうので、うん、 なるべくそのスイッチを押さないように生活をするというのがもう自分の中の、使命みたいになってしまって、なのでもう親があちゃんとしなきゃというか、もう親が怒らないように生きなきゃっていう、とにかくもう母親の機嫌を1ミリ単位で察する生活って、そういうことによって私の場合はもうどんどん自分を出すことを自分で禁じてしまうっていうのもあったし、自分が楽しい嬉しいなんか怒ってるとか、そういう感情を出すことで母親が怒ってしまうといけないから、もうなるべく私は自分のことは出さずに、第一はもう母親、私のことはどうでもよくて、まずは母親って、そうすることによって、まあ後から考えると私は自分らしさっていうのをどんどんもう忘れちゃったんですよね、きっと。蓋をし続けることによって忘れてしまったっていうのがあったなと思いますね。
なるほど、
はい、
スイッチっていうのはどういう時に入るんですか、お母様の。
本当に予測不能で、うん、そこで怒るみたいな結構あったりして、
例えばどんな感じですか、
うん、なんでしょうね、なんか本当に日常の些細なことなんですけども、うん、まあ、ちょっと母親が潔癖だったり神経質っていうのももちろん性格としてあるんですけども、
うんうん、
飲み終わったお茶、うん、湯飲みを置いといただけでものすごい怒って、もうその日一日ずっと怒ってるとか。
長いですね、怒りの時間が。
もう本当にそれ、今じゃあ怒られて分かりました片付けますって言って片付けて終わりじゃないんですよね、まあ、
普通はね、
そこで、
ちゃんとしなさいよで終わるけれど、
もうあんたはそうやってまたこれだからダメなのよみたいな、この前もこうだったし、ああだったし、
私昔のことも
とか、私はあんたのこういう世話をしてるだけで生きてるんじゃないのよとか、なんかとにかく
お湯飲みだけでもそこまで話がいっちゃうんですね、
みたいな。だからもう自分に落ち度が何一つないように生きなきゃいけないみたいな。
それは緊張しますね。お湯飲み一つでもってことは他にもいっぱいあるってことですよね。
まあ、水滴一つでも髪の毛一本でもって感じで、
水滴一つでも
そんな感じだったんで、まあ、怒らない日もあるんですよ、それで多分。だからあ今日怒られなかったっていう日もあるんですけど、まあ、そのやっぱりその怒りの目は積んでおこうというか、なるべくお母さんの気に触れないように生活をするっていう、だから本当に疲れましたね。
言葉だけですか、言葉でこうわっと責められるだけなんですか。
あ、まあ、
だけって言ったらごめんなさいね。
まあ、そうですね、基本的に、うん、結構その毒親っていうのはいわゆる体に見える虐待とかはちょっと違くて、やっぱ精神的に追い込むタイプが多いので、うん、ちょっと分かりに外からも分かりづらいっていうのがあって、なので私の場合も多分外からは全然そんな様子は見て取れなかったと思うし、
あ、そこお友達とかも気づいてない、
全然もう、うん、いい家庭って感じだったと思います。
外から見るとね。お父様とかご家族は、ご家族構成でのどんな感じですか。
私は姉が一人いるんですけども、うん、あと父と母だったんですけど、今父はちょっと私が二十歳の頃に亡くなってしまって、うん、なので今の自分の家族としては母と姉っていう感じですね。
なるほど。お姉様も同じように苦しまれたという感じですか。
ここがまた面白くて、うん、姉妹で同じ家で同じ環境にいるのに、うん、全然そのダメージの受け方が違うんですよね。まあ、姉は結構強い性格で、やられたらやり返すみたいな感じだったんです。
どっかで聞いたことが
ちょっとそういう感じで。
なるほど。
本当にもう、うん、だから母親がちょっとおか姉のことは怖かったところがあって、そうだから私が一回母に、なんでお姉ちゃんには言わないのって、うん、なんで私ばっかりなのって聞いたら、うん、お姉ちゃんは言っても聞かないからって言ってて、
あ、なるほど。
だから私は母親の言うことを聞くことで自分を守ってたんですね。
そ
う
か。
でもそれがちょっとあだとなるというか、裏目に出たというか、だから母親は私には言ったら聞いてくれるし、みたいな。だから全部私に集中攻撃ってなってしまっていたところはありましたね。
なるほどね。でももし奈々子さんが、まあ、お姉様そう強かったで合ってるんですかね。
強いです。
強かった
強いです。
あの、もしそして奈々子さんも同じように強かったら、お母さんはどうなったでしょうね。
どうなってたんでしょうね、まあ、うん、それはそれでなんか2人で反発しながらっていう感じだったのかもしれないんですけど、まあね、どうしても私があの頃なんか弱かったっていうとちょっと表現が違うかもしれないんですけど、うん、まあ、言うことを聞くことで、そう やっぱりその母親の機嫌が悪ければ、良ければ私に攻撃は来ないので、あ、やっぱ自分を守るためにも母親の言うことを聞いて母親をなだめてっていうのがやっぱ一番だと思っちゃったんですよね。
なるほどね。それがあの防衛する術だったわけですよね、奈々子さんのね。
私と姉はその自分の身の守り方がやり方が違ったってだけなのがあるとは思うんですけど、ちょっとね私の方がダメージが強いかったって。
なるほど。でもなんかね理不尽ではありますよね、
ちょっとねみたいな。
でもご兄弟仲は良かったんですか？
そうですね、結局ちょっと姉のことも、もうお姉ちゃんがもうちょっと協力してくれたら私はもうちょっと、ね、楽だったのにと思った頃もあったんですけど、今となってはもうやっぱもう誰かのせいにするのはやめようっていうのは思ったし、あのすごく姉とは本当にいい関係を築けていて、
なるほど、
いてよかったなと思います。
あ、じゃあよかったですね、なるほど。でもなんかやっぱり今伺っていてもちょっと怒りっぽいお母さんとかちょっと厳しいお母さんとどう違うのってやっぱり思ったりするんですけど、なんか具体的なお話ってありますか？
そうですね、なんか同性っていうのが結構キーワードかなとは思うんですけども、
女性同士ってこと、
もちろんその毒親の中にはお父さんが毒っていう場合もあるんです、娘と父親とか、まあ、そういうパターンもあるんですけれども、やっぱり多くあの大体パーセンテージを占めてるのは娘と母親っていう女性同士っていうのがあって、で私の場合は結構母親が、まあ、その自分の生活に満足してなかったり、まあ、自分の好きなことができてなかったり、とにかく不満がたくさんある中で、女性同士で同性である娘がすごく楽しそうだったり自分の好きなことをしていたり、なんか幸せに満ちた生活を送っている様子がすごく多分妬ましいというか、そうなっちゃうんですよね。その嫉妬に変わってしまうっていうのはあって、で私は音楽をやっていますけれども、母親も音楽をやりたかったっていうのがあって、
なるほど。
で、まあ、娘にそれはやらせて、最初は多分ね良かったと思う、小さい頃とかはなんか、あ、上手にできたねとかそんな感じで良かったんでしょうけど、結局私がそれを仕事にし始めたところで、なんか私はできなかったのにみたいになっちゃって、なんか最初やらせたのは母親だったのに、結局私がどんどんその音楽にを仕事にしていくにあたって、あんたのやってることなんてねみたいな、趣味の延長なんだからねみたいな、だから仕事としては全然認めてくれなくて、ずっと
舞台にも立ってらっしゃるのに、
だから結構その舞台にオーディションの前日にすごいなんか邪魔されたっていうか、
邪魔
されたり、
どんな邪魔ですか？
なんか私は声楽家なんで、やっぱり声が大切なんですけど、もうなんか私が泣き叫ばなきゃいけないぐらいいろんな言ってきたりとか、で声潰しちゃったりとか、
あ、もう実際泣き叫ばれて、
もうなんかなんでそういうこと言うのよみたいな、私明日大切な日だって言ってるじゃんみたいな、で母親はそんな明日のオーディションなんて関係ないみたいな、でもそんなオーディション落ちちゃえみたいな、
そこまで
言います全然言いますよ、でひどいみたいな、わーってなって、もう気持ちもねもう波立っちゃうし声も使っちゃうしって言って、やっぱ次の日なんで私はこんなに人より一つハードルが多いんだと思って、
確かにね、ただでさえ緊張するのに、
普通の人だったらもしかしたら頑張ってね で終わりかもしれない、
早く寝なさいねとかね、
私一個乗り越えるかな、多くないと思って、
それも結構高い壁ですよね
そうなんですよ、だからちょっとなんでこの理不尽じゃないと思って、そのなんかとにかく人よりハンデが多いと思っちゃってましたね。
なるほどね。なんか文言もすごい厳しかったって、すみません、
そうですね、やっぱりそれもさっきの嫉妬につながるのかもしれないんですけども、やっぱ飲み会とか、なんか例えば彼氏とデートとか、友達とどっか行くとか、そういう楽しみをすることを多分よく思わないんですよね。だからなんか楽しく帰ってくると、なんかあんた今楽しんできたんだからこれとこれとこれやりなさいとか、行く前に今から遊びに行くんだったらこれやりなさいあれやりなさいとか、もうシンデレラのごとく、その
シンデレラ
なんて言うんでしょうね、
お姉様みたいな感じなんですねシンデレラの、
そうなんか結構シンデレラとかって、あのでか武道館に行く前になんかわざと仕事を言いつけられて行けないようにするみたいな、だから私遅刻魔だったんですよ結構、でもそれは全部母親に出かけるんだったらお風呂掃除してから行きなさいとか、
してからなの、
そうなんですよ、まあ、帰ってきてからも文句は言われるんですけど、行く前も言われるんで、だからもう しないと出させてくれなかったりするんで、
だってもう出かける前に、まあ、もしデートだ、まあ、お友達でもお化粧して、まあ、お着替えして、ね、さあ出かけるぞみたいな前に言われちゃう、
もう言われちゃう。だから結構その自分がせっかくデートとかでも身だしなみをちゃんとできなかったりとか、うん、もうなんか気の身気のまま出てくるみたいな
普通念には念を入れてね、メイクとかしちゃったりね、巻いたりして出てくけど、でもそれは出れないっていうのは、まあそのドアを蹴破ってじゃないけど出ようと思えば出れるけど、まあね、やっぱ精神的にここはやっといた方がいいって判断をしちゃうってことですか。
そうですね、あの頃ってやっぱり自分も心がもう母親にとらわれていたので、うん、あの言われたことをやらないでいくって勇気もなかったんですよね。そう、多分、
うん、じゃあそれやっぱりちっちゃい時からそういうふうに培われたっていうかそういうふうに育ってしまったっていうことなんですか。
そうですね、うん、結局、まあ、帰ってきてからの負担を少しでも減らすために先にやっていくっていうのもあった、う
ん、自分を楽にするためにそうそうそうそう、数時間後の自分のために、
うん
うん、ああそうなんだ、うん、なんか私、ね、ブログをねちょっと拝見していてすごい切なかったのが、ちょっと奈々子さんの小さい時に戻るんですけど、はい、問題児っていうか、なんか小学校でなんか先生から注意されたことがあって、
はいはい、
でわざとなんかそうしてた、注意されるような行動をしてたって書かれてて、それを読んだ時になんかね胸がなんていうの、あのギュッと掴まれたような辛さを感じたんですよ。
そうですね、そう、私の父と母がすごく仲が悪くて、うん、もう普通に会話してたの思い出せないくらいと仲が悪くて、まあ、今父はもういないんですけども、うんうん、本当に仲が悪かったので、うん、でなんか一回私が小学校で何かちょっと問題を起こしてしまった時に、うん、ある日夜なんか今で父と母が私について話をしてたんですよ、うん、なんか学校で奈々子がこんなことがあってとか、
うん、
でそこであ普通に話してると思って、なんだなんだ
そんな珍しいことだったんです
ね結構珍しくて、しかも父と母が私のことで協力をし合ってるっていう状況がなんか嬉しかったんですよね。
あ、心が同じ方向を向いてるってことですか。
そうそうそう、すごい嬉しくて、だからなんか自分が悪ければ2人の協力する出来事が増えるんじゃないかみたいな、うん、なんかちょっと
切なすぎません、
う
ん、
ちょっとそう思ってた。今から思うと、あの頃はそれを目的としてやってるっていう自覚はなかったんですけど、今から思うとその母親と父親が協力をしてるって状況が嬉しくて、その状況を自分から作りに行ってたっていうのがありました、ね、
それ小学校何年生ぐらいの時ですか。
まあ、3、4年生が一番大きかったかな、そういう時点が、うん、3、4年ぐらいですかね。
なるほどね。その時からやっぱりもうお母様は、まあ、厳しいというか。
そうですね、結構なんか、うん、まあ、厳しさはもちろんあったんですけど、うん、結構感情の起伏が激しいっていうのがありましたね。
なるほどね。でも奈々子さんって、でもそういう方って結構こうなんていうんでしょう、まあ、鬱というか気持ちがこうキープでき保てないじゃないですか。だって本当だったら家に安らぎがあって、外で辛くても家に帰ると安らぎがあるっていう人が多分多いと思うんですけど、奈々子さんの場合はお家、外からはそう見えないけど、お家にその安らぎがなかったって失礼ですか。
いやそうですまさに本当なんか家に帰るのが嫌だってっていう思いがすごいあって、うん、もう足が重くなったり、もう家に近づくと、はあ、帰りたくないと思ったり、もう本当に家に着く前にお母さん怒ってるかなどうかなってずっと考えてて、もう本当に嫌でしたね。
なるほどね、うん、なんかお母様からもすごい着信がいっぱいあったとか書かれて
ますね。そうですね、うん、結構そのさっきの門限もそうなんですけど、うん、別に門限まだ過ぎていないのにすごい着信あったりとか、今どこにいるの、何してんのとか、みたいな。だからその手放しで外で何か私が楽しんだりっていう経験が本当につい最近までなかったんですよね。なんか、あ、今頃母親私のこと気にしてんじゃないかとか、今頃怒ってんじゃないかとか、ずっと気にしてたんで。
なるほどね。でもそういう、なぜお母さんが怒っているのかっていうのは別に心当たりがあるわけじゃなく、何かで怒ってるんじゃないかって、まあ、妄想するわけですか。
そうですね、もうなんか最後の方には結構もう、あ、私が悪いんだと思うようにしたんですね。この理不尽な状況を自分で納得させるために、あ、もしかしたら私がすごく悪い子なのかもしれないとか、私の感覚がすごく狂っているというか、 本当お母さんが正しいから私は怒られるのかもしれないって、もうそうでも考えないと、なんかその怒られる自分に納得できなかったんですよね。なんかそれで、あ、もうこれは私が悪いんだって、私が言うこと聞かないのがいけないんだとか、私がやっぱり周りの人よりもお手伝いするあの頻度が少ないんだとか、もう今から考えるともう家事ほとんどやってたんですよ私が。
そうなんです。え、じゃあお母さんも家事なさらない？
お母さんも家事はすごくやるんですけども、うん、ほぼもう同じぐらいの量量で手伝っていて、もうご飯も作るし洗濯物もするし掃除もするしお風呂掃除もするしって、もうすごいやってたんですよ私、
うんうんうん、
でもあんたは何もしないって言われちゃうから、
どうしてですか、認めてもらえない、
認めてもらえなくて、そう言われると私まだまだなんだみたいな、そう、もうそう考えるしかなかったっていうのがあって、もっとやんなきゃみたいな思ってましたね。
でもそうやってその今ねこうやって明るく話してくださってますけど、その気持ちを保てたのはどっかにこう逃げ場じゃないけど心の拠り所みたいなの、まあ、そういう思い込むことがその、
そうですね、まあ、もちろん姉がいて、姉も別に感覚としては一緒だったので、お母さんうるさいよねとか、あれはひどいよねとか、そういう共感はできたので、まあ、そういう家族がそばにいたことは本当にあの心のね、よりどころではあったっていうのはありましたね、
うん、なるほどね、うん、そか外から見えないから、お友達もそんなことがまさか宮沢家で起きているとは思わないわけですよね。
そうですね、これが毒親の一番厄介なパターンで、うん、本当に先ほども言ったように、うん、あのいわゆる虐待とかではないので、うん、なんか例えば私がもう本当に親が厳しくてねとかうるさくてねって言っても、あ、うちもそうだよみたいな、そんなもんだよ親ってみたいな、なんか優しさの裏返しだよとか言われちゃったりもして、うん、裏返しみたいな、
どこまで返しても優しさ出てこないけどみたいな、
分からんと思って、だから結構その毒親問題で苦しむ人たちって、あ、こんなこと大したことないのかなと思っちゃったりしちゃうんですよね。
比較できないから、
うん、そう、
やっぱ同じような経験したもの同士じゃないと。
そうなんですよね、やっぱ家の中で起きてることってなかなか家にいない人は分からないんじゃないですか。
確かに確かに。
そうするとその精神状態がどこまで追い詰められてるかなんて、その度合いが分からないので、そんな問題をやってとか言われちゃうと、ああそんなもんなのかなとか、なんか、そうなんですね、なんか、本当よくあることとして処理をされてしまいがちな問題ではあるかなと思いますね。
確かにね、さっきもねちょっとあのお話ししましたけど、人に話すのってすごい難しくって、理解されないと余計ストレスになっちゃうっていうか、
そうなんですよね本当に、
なんか話してもなんか軽く、あ、分かる分かるって言われても、本当に分かるって思うし、なんかあの、そんな大したことないよって言われたら、なんかすごいちょっと置いてきぼりな感じになったりとかするし、なんか難しいですね相談っていうのはね。
いや本当に、まあね、だから私がねこうやって発信するきっかけになったのも、もう本当にやっぱり、でも絶対同じ思いをしている人は絶対この世にいるからと思って、そういう人たちとどうにかしてつながれないかなと思って、やっぱこういう SNS を使って発信を始めたっていうのはありますね。
なるほどね、ブログって私昨日拝見したんですけど、2013年ぐらいから書かれていて、最初の頃って、はいはい、あの歌手活動のお話が多かったですよね。でも最初はそういうあの毒親のことではなくて、はい、ご自分の歌手活動についての発信をしていこうと思って始めたんですか？
そうですね、そう、あの最初は別に本当に毒親のことを書こうとか思ってはいなくて、その自分の歌手活動とか、本当にここ行った、あそこ行った、何食べたとか、もう本当に
そんな感じでしたね。
そんなレベルのことを挙げていたんですけども、でもなんかある時、その私が前にあの心屋仁之助さんというカウンセラーの方がいるんですけども、
は
い、その方の、なんか姉がその人の講演会に行くとか言ってて、でなんか、じゃあ私も行くみたいになって、なんかちょっとたまたま一緒に行ったんですね。で一緒に行った講演会で、その会場でその心屋さんが、でこの会場の中で母親が幸せそうだった人手挙げてって言った時に、1000人ぐらいいたのかな、会場、全然手が上がんなくて、で逆にじゃあ母親が不機嫌で文句ばっかり多くて幸せそうじゃなかった人って言ったら、ほとんどの人が手を挙げていて、でなんかそれを見た時に、要するにこうやって大人になってからカウンセラーだったり、そういう心のことで誰かに助けを求める人っていうのは、やっぱ母親との関係がすごく重要というか影響があるんだなって、すごいそこで思ったんですよね。
なるほどね。
でやっぱ自分もそうだと思って、でまあ、そしたらじゃあ自分が母親とどういう関係で、自分がどういう 気持ちだったかとか、どういう気持ちでどういう行動を取ったかとか、そういうのをなんかちょっと書いてたら面白いんじゃないかなって思ったんですね。
なるほど、それがきっかけだったんですね。
そうですね、なんか、それで私ちょっとイラストを描くのも好きだったんで、
ね、
なのでその自分の状況をイラストで説明したら面白いんじゃないかと思って。
なるほど、前向き、うん、
そうなんですよね、うん、それでこの時心屋さんがやっぱり何かを決める時、母親がどう思うかを基準にしないことが大切だよって言っていて、で本当は私ブログをやるのも怖かったんですね、やっぱり 見られるから。
そうですよね、それはそうですよね、うん、あ、そうか、そのリスクありますね。
そうなんですね、
私のこと書いてるわねってなっちゃう、
そうなってしまうのは怖かったけど、うん、でも母親がじゃあ母親が怖いからやめようって言うんじゃ今までの自分と何も変わらないなと思って、うん、そしたらもう母親がどう思うと何言おうと、私は私がやりたいことを発信しようと思って、うん、それでちょっと書き始めたっていうのはありましたね。
なるほどね、うん、それでやっぱり少しずつ変わって、
そうですね、まあ、最初は本当に自分のエピソードとかをこう発信するだけだったんですけど、うん、だんだんやっぱりその経験でどう思ったかとか、うん、じゃあどうすればよかったのかとか、今後どうしたらいいのかとか、そういうちょっと気持ちのことも書けるようになってきて、そしたらどんどんなんかカウンセラーとかにも興味が持ち始めて、うんうん、それでカウンセラーの資格を取って、で今はそのブログとカウンセリングっていうのをなんか連結させてやるようにはなりましたね。なるほど、
素晴らしい。え、なるこさんやっぱ心が強いですよね。
そうですか。
でもその心屋さん の公園に行かれるとお姉さまが、まあ、行こうっておっしゃったのは、お姉さんもなんか心屋さんの何かその講演内容に興味があったからって
ですか。まあ、そうですね、もしかしたら姉は強い強いと思ってはいたけども、うん、やっぱ姉の中でも何か変えたい何かがあったのかなっていうのはありますね。
なるほどね、そうか、まあ、ね、本当にそのアメブロでブログを、ね、書かれて、今も独親1位独走中ですか。
そうですね、すごい。あ、1位たまに2位とかになりますけど
姉が書いてらっしゃる方他にもいるってことですね、うんう
ん、結構増えましたね今。
本当、はい、じゃあ道をつけましたね、奈々子さんね。
だといいです ね、
そうか。いや、私もブログも、そう、最初は文字とお写真だったんですけど、すごい可愛いイラストでちょっと漫画チックに書かれていて、はい、楽しいって言ったら本当語弊があるんですけど、まあ、すごい分かりやすいブログで、あ、これはすごい発信力だなというふうに感じました。じゃあ、ここまでですね、いろんな、まあ、エピソードとか、うん、まあ、ブログのこととか、まあ、周囲に、ね、理解されない苦しみみたいなとか、うん、いろいろお話を伺いましたけれども、はい、まあ、後半は少し変わり始めた奈々子さんの心持ちとか、うんうん、あとブログでのなんかいろんな方とのやり取りが、はい、始まりますよね、
はい、
うん、でそんなことからお話し会を始められたりとか、うんうん、オンラインサロンを主催されるようになったお話とかも伺いたいなと思っています。
はい、
はい、じゃあ前半はこの辺で一旦終了したいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。